はい、今回はガムから高級宝石まであなたから買いたいと思わせる超最強セールスレターテンプレートの型について、解説します。で、こちらの型なんですけども、セールスレターって書いてますが、メルマガのセールスであったりとか、あとですね、オフラインの営業トークですねの方にも使えますね。万能ですねなテンプレートになってますので、ぜひ、使いこなしていただければと思います。で、基本的にはですね、このテンプレートに関しましては流れとして、冒頭の、一番最初のキャッチコピーでっていうふうに、続きが気になるっていうふうに、食いつかせるっていうのがまずポイントになります。で、次に、ストーリーですね、を使って共感してもらう、で読んでもらうってことですね。 で、でその次にですね、まあ、商品サービスを、まあ、紹介して買ってもらうっていうのが目的なので、商品サービスの、方を紹介します。その時にベネフィットを伝える。で、次が買わない理由をなくす。で、行動を促すというふうな5ステップになってます。で、まあ、ざっと簡単に言いましたが、これを使うことによって興味、ある状態にさせて、欲しい、今すぐ手に入れたいと思わせることができるようになります。興味ある、興味を持たせて、ね、欲しい、今すぐ手に入れたいっていうふうに思わせることができます。じゃあ、具体的にではこのテンプレートの細かいところを説明していきます。まず最初に問題提起と共感に入ります。で、基本的にですね、お客さんはですね、まあ、読み手はですね、現状に問題があるということを自分で気づいてあり、気づいてないです。問題があるということは気づいていないです。顕在意識と潜在意識っていうのがあります。まあ、問題気づいている場合は自分で解決する手段を探していたら解決できる方法が分かっている。これ顕在意識と言います。要は問題が分かっているんですね。自分に問題を持っているということ。解決しないといけないというのが分かっている状態です。で、潜在意識というのが逆に、現状は今問題ないので、自分で悪くなっていることは気づいてない状態ですね。そもそも問題が何でかさえも分かってない状態です。大体の方が基本的にやっぱりこの状潜在意識になります。例えば、毎日暴飲暴食繰り返して運動を全くやってない人がいるとします。で、肥満っていうことをに対して実はこの方気づいてないであったりとか、まあ、逆に肥満気づいてても現状を変えようとしないという人がほとんどなんですね。なので今のままの生活続けてても特にもう今問題がないからです。で、今よりも体重増えたりですね、何か病気を伴う危険というのを感じていないので、このまま暴飲暴食を繰り返します。まず、なので、この場合は動かせるためには、まず、このまま放っておくと負のスパイラルになるという可能性があることに気づかせる必要があります。で、一番最初はですね、もう問題提起です。問題っていうのを、視覚化して気づいてもらう必要があります。その問題っていうのが、どこから探せばいいのっていうと、まあ、大体公式サイトのお客様の声、お客様の声で悩みを確認します。必ず商品とかサービス購入者はお客様の声で掲載されてますので、そこで購入する前に悩みの声を探します。まあ提供する商品サービスに興味を持つ人、まあ、持ってもらう人たちはどんな悩み問題を抱えているかっていうのを、販売ページですね。で、自社サービスの場合は実際にこうお客さんにこうリサーチして聞く必要があります。で、悩み問題っていうところを、提起したら次に共感ですね。共感っていうとなんか難しく思うかもしれませんが、否定しない、肯定して、同情してあげるってことですね。否定しない、肯定してあげて同情してあげるってことです。で、それで、共感の目的としては、心を開いてもいいかなという気持ちを持ってもらうってことが大事なんですね。心を開いても良いかなという気持ちを持ってもらうことが大事です。で、その時に共感で多いのがやっぱり体験談ですね。体験談、ストーリーが多いです。で、体験談だと、安心して聞いてもらうっていうメリットがあります。 要は自分だけが悩んでるわけじゃないなっていうふうに思ってまで前向きになるんですね。で、ただこの時にポイントなのが、その体験談がですね、相手と同じ悩み程度なのか、それも悪い方向に展開させることが大事で、決して、自分のその説明する体験談が、相手の、今の悩みですね、比べた時に、自分の体験談の方がそれほどひどい状況じゃないっていうふうになってはいけません。そうなってしまうと、やっぱりですね、塞ぎ込んでしまいますので、ここは塞ぎ込むんではなくて、あくまでも、この人の話信じてもいいかなっていうですね、興味持ってもらうってことがポイントになります。で、次がですね、最低ストーリーになります。で、基本的にストーリーを使うのはですね、人はストーリーを使うと、のめり込んでしまって、その内容を信じてしまう傾向があります。ので、結構ストーリーが多いですね、セールする場合は。で、ここでポイントとしては、そのまま、要は商品サービスが、要はその悩みを解決するための手段なんですね。その、商品サービスを手に入れなければ、基本現状変わることはないんですよ。なので、手に入れなかった場合に、どんな最悪の未来ですね、もうひどい未来が待ち受けてるかっていうところを、ストーリーで、説明していきます。展開していきます。このまま放っておくとこんだけ悪くなるんですよっていうのを伝えるんですね。で、その時に、ポイントとしてですね、想定できる範囲内ですね。相手が、想定できる範囲内で展開します。話を大きく膨らませるってことがポイントなんですけども、想定できる範囲、つまり読み手が共感できる範囲、読み手が共感できる範囲にとどめないと、途中でですね、そんなわけねえだろ、そんなことありえないでしょってことで、思ってしまって、読まないんですね。もう基本的に、自分の、頭の中に現実的なラインからも離れてしまったりすると、もうありえないということでですね、もう信じられなくなります。ので、ここは想定できる範囲内に収めておくことがポイントです。で、次が最高ストーリーですね。これ逆ですね。最低ストーリーと逆。で、最低ストーリーで、最悪のシミュレーションってことを、想像させました。で、今度は、商品サービス手に入れたらこんだけ素晴らしいワクワクする未来になるんですよっていうのを、ストーリーで展開します。で、この時にですね、商品サービスを一緒に説明していくんですけども、商品サービスのメリットではなくてベネフィットを伝えます。ベネフィット。ベネフィットはメリットにプラスだから何っていうのをつけたものがベネフィットになります。簡単に言うとですね、商品サービスを購入した後の未来っていうとも言います。で、基本的にはですね、この理想の未来、最高の未来、ワクワクする未来ですね、は、人は、そこを求めているんですね。で、今の現状とその理想の未来を聞いたときに、理想の未来を手に入れることができるのがこの商品サービスだと分かったら、もう商品買います。お客さんはですね、商品の、メリットは、価格、スペックというのは全く心が動きません。もう一回言います。お客さんは商品を手に入れることで現状を変えることができる。期待感であったり、夢、理想ですね。変化した未来を手に入れるために商品を買います。ので、脳の中に、その理想の未来ですね、が、叶うっていうことがイメージできれば、商品は、買いますし、結構ですね、やりがちなのが、商品売ろうとして、こう、セールスバンバン、もうセールス満載のこう文章を作るんですけども、あくまでも商品売れるっても結果です、結果。どんな人でもですね、希望や期待、夢、理想を、が、イメージ、見れてですね、その商品サービスを手に入れたらいけるんだっていう確信が出れば、もう確実に買います。ので、最高ストーリーのところで、もう理想の未来というのを見させてあげましょう。